ヨハネ4章17節と18節ですね。はい、先週までまたね2月からずっと愛っていうシリーズで来まして、先週はまたね、先々週か聖霊がおってくれるよっていう話をして、その次先週はどんな話やったかみんな覚えてますか？先週的外れな話をしたね、ロッキーの話は的外れすごい笑うとこですけど、そういう話をしたんじゃなくて、的外れな生き方をしていたんだっていうね、話をしたよね。だから的に向かって生きていくように、っていう話を先週はしたんじゃないかなと思います。で16節ね、先週読んだのは14、15だったんだけど、16節今飛ばしたんやけど、結構ね今まで言ってきたことをまとめたようなことが書いてあったんで、あ、これはもうみんな自分で読んだら、分かるから大丈夫かなっていうふうに思いまして、はい、おさらい的なところだと思いました。で17、今日17、18、読んでもらったんですけど、今日はまたねちょっと面白い新しい話が出てきましたね。でちょっと聞き方によっちゃちょっと怖い話、裁き、
うん、
裁きのね、あの聖書ってねあれなんですよ、あのイエス様の愛とか神様の愛とか言ってるうちはみんなうんうんうんって言ってニコニコして聞いてるんだけど、裁きとか罪とか言い出したらなんかだんだんみんな顔色がね変わってくるんですよね。そうでしょ、あんま聞きたくないよね。そうだね。でもさ面白くね、なんでさそんな聞きたくねえかっていう話なんですよ。例えば道をブーンって運転していきよって、そこにパトカーがおった、さあみんなどんな気持ちになるでしょうか。パトカーを見た時どんな気持ちになる。
なんか
事故が起きたって思う。おー、
自分は何も悪くないよねってこういうちょっと一度確認をする。
あ、なるほど、自分は悪くないよねって確認をする、スピードをチェックする、つまりなんかひょっとして悪いことしていたらやばいぞという感じ。あ、他にどうですか、まだありますか。
は
って思う。あ、分かりやすいね。あの安重はどうもそのあれですね、結構俺と似てるところがあるんですよね。なんかこう一文字で表すはとかね、やばとか、やば二文字か、とにかくそのでも分かる、それすごい分かるわ、はって思うよね。他にどうですか、まだありますか。
バイバイ
って言うの。うん、海外はそうですね、まだあんまり世の中の怖さを知らないんで、パトカーを見ても全然ねびくともしない、なんか手振ったりしてますね。はい、まあいろいろいいですね。はい、そうなんですよ。でパトカー見るだけでなんとなく俺たちってなんか一瞬ドキッとしたりするよね。え、俺なんかしたっていう、何にもやってないよねって思いたいですね。そうなんですよ。でなんでそういうふうに思うのか、なんでかっていうと、パトカーっていうのは俺たちのイメージの中でどうしても悪いことをした時にお前何しよんかって止められるっていうイメージがあるから怖い、ビビる、ドキッとするね。でもね、今事故があったんかなって思ったって言ってくれましたけど、それすごい優しいよね。っていうことは事故があって困ってる人たちのところに来てくれるんやんっていうの、これさ、この見方で生きてえなと思ったら、今正直俺も今度からそうしようかなと思います。パトカーあったら止まって、あ、なんか事故ありましたかとか言って、それただのやじ馬やろっていうね、もうろくでもないですけど、本当に これでやるとダメですね。あのちゃんと痛いけな顔でやるといいんですけど、もうこんなんだったらダメですね、やっぱね。でとにかく、裁きね、パトカーつまり警察官っていうのは何かを裁く人なんだっていうねイメージが俺らある。で悪いことをしとったら全部それをうらって言って指さされて、お前そこ違うやろか、そこに座れとか、手錠かけるぞとかいうふうに、こうそういうイメージで捉えてしまってるんで、裁きとかいう話、パトカー警察官を見るだけでちょっと怖い。で似たような話がね先週実はあったんですけど、ちょうど、ロッキーたちあの家族で出かける時にですね、郵便屋さんが郵便をポトンって落としていって、うちの玄関に、でそれを見たら、宛名はあやつかマーラ様だったんですね。で差出人がですね、なんか見たことないような封筒だったんで、これ誰やろうかと思って見たらですね、なんか福岡市の法律事務所なんですよ。でなんじゃこらと思って、俺はもうドキッて、マーラなんかやらかしたんかなとかね、びっくりしました、正直言って。で開けてみて読んでみたら、これがまたね、なんかようわからんことが書いてあるんですよ。聞いたことないような、なんとか労働者過半数代表者投票について、 はみたいな。多分レイちゃんとかすぐピンとくるですね。ですか？で、あ、いいです。後で聞きます。で、なんとか社労士だとすぐ来るかなと思ったんですけど、はい、後で教えますね。で、よく読んでみると、マーラの職場の、労使関係の労働者側の、代表者の人を選ぶ投票とかいう感じのことを管理してるのがそこの法律事務所の弁護士さんだったっていうことで、別に何にも法律違反してないっていうことなんですね。もう安心しました皆さんね、うん、で、まあそんな風でね、もうびっくりしますね。なんかあの裁判官じゃないですよ、法律事務所だけど、どっちかって弁護士なんですけど、弁護士から封書が来ただけでドキッとするって、お前どんだけビビっとんみたいな感じですけどね。でも本当に俺たち裁きとか聞くだけで、なんかそうやってこうイメージしてしまうよね。どうしても裁かれるんだっていうイメージがない、みんな。なんか裁きって聞いたら怖いでしょ。だってあれ、なんか裁きの日にとか聞いて、おう、じゃあ俺が裁いてやる、お前そこに座れって思う人あんまりおらんと思うんだよね。こっちが裁かれる、お前が悪いことした、お前がダメやった、お前がつまらんやった、お前がお前がお前がって言われるんじゃないかっていうイメージがどうしてもついてくるんですよ。これ実はちゃんと原因がある。何が原因かっていうと、俺たちは神様からお前はって言われて当然なんですよ。なんでかっていうと、神様のルールを完全に守ることができないから。一個でも神様のルールにそぐわないところがあったら、もうそれでアウト。ここではいつも言ってますね。一個でもあったらアウトよ。だから今までね、もうロッキー49年生きてきましたけど、49年と364日 OK だったとしてもですよ、1日ダメやったらもうアウト。こういうことなんですよ。で、49×365 計算の早い人やってほしいけど、その分の日数を生きてきて1日もダメだった日がないっていう人は果たしてここにおるんかって、おらんとですよ。もう俺はもう断言できるよね。もうみんなどんないい人かみんな知っとるけど、それでもダメやった日があるっていう。これみんなそうです。もちろんロッキーもそう。だから神様から裁きとかいう言葉が出てきた時にドキッとする。やっぱ俺絶対無理や、俺絶対いろいろ言われて、あれもこれも言われて、うわもう絶対もうやめ、もうやめてくださいって、ごめんなさいって言っても、いやでもお前ね残念やけどアウトなんよって言われて終わりっていう、こういう状態なんですよね。だからイエス様知らないで生きていく、イエス様信じないで生きていく、イエス様につながらないで生きていくと、この状態でずっと生きていかないかんっていうこと。だからそこには平安がないんですよね。安心もないんですよ。そして幸せもないんですよ。あるとしたって薄っぺらい、もう 何十分か何日かしか続かんような幸せ、それから本当の満足とかもそれもないですよ、ないですよ。いつでもなんか不満だね。そういう風になってる。だから人を愛するとか言ってもそんな余裕がないですよ。自分がやばくてしょうがない。どっかで何か言われて指さされたらどうしようか、やばって、なんとかして守っていかなきゃ。そしていろんな場面に合わせていろんな仮面を付け替えて、今マスクってみんなマスクしてますけど、英語でマスクって何のことかって仮面ですよ皆さんね。仮面を付け替えて、あそこにうまくぴったり入れるように一生懸命頑張って、もうくたびれ果てて、あーってやって生きてるのが人間です、ね。でも嬉しいニュース、今日読んだ聖書のところに、裁きの日にどうかって、あそこに行く前にもう一個言うのは、裁きの日が来るよっていうの、これ聖書何回も言ってます。あんまり BFF で言ってないけど、聖書には実は何回も出てくるね。裁きの日どういうことかっていうと、もうこの地球上の地球上っていうか、このなんかこの世界、いわゆる俺たちの知ってるこの目に見える世界を最後終わらせる日が来るんですよ。誰が終わらせるかっていうと、神様ですよ、作り主ですよ。作り主やからね、何でもできるわけですよ。なんで終わらせるんとか思ったとしても、作り主の都合でやるんですこれ。だって作り主やもんね。そして何のために終わらせるかっていうと、ね、この世界は、ね、この世界にはびこっている俺たちの的外れな影響、 そしてその的外れの影響から来るいろんな悪い結果を終わらせるためにこの世界を終わらせる。だからよ、どういうことかっていうと、イエス様を信じてもう自分の居場所を天国にちゃんと据えている人にとってみれば、これは嬉しい日なんですよ。皆さん嬉しい日なんですよ。やった、あの人間の的外れの結果で引き起こされてしまったいろんな不幸なこと、いろんな嫌なこと、いろんな理不尽なこと、そしていろんな悲惨なことね、それは人の技、人の行いもそうだけど、自然のね営みもそうですよね。今日みたいに恐ろしい地震があったりとか、火山が吹っ飛んだりとか、いろんなことがある。これなんでこんなことある、これ元はといえば全部最初の人間が神様に背いて生きるっていうことを選んでしまったから、その結果いろんなところで歪みが生じてきて、それが影響を及ぼし合って、どんどんどんどん悪いことが広がっていって、嫌なことが広がっていって、そして、今みたいになってるよっていうこと。でもここに聖書に出てくる裁きの日って何回も出てくる。これどういうことかっていうと、今言ったようにその罪、つまり的外れな生き方の結果を終わらせる日が来るんですよって。終わりが来るってすごくね、嬉しいよね。イエス様信じてる人は嬉しいんですよ。でも信じてなかったら怖いんですよ。だって自分で全部自己責任でちゃんと、いや俺大丈夫ですよって証明せないかんっていうことやから。でも今言ったように俺たちにはそんなことできないですよ。俺たちには無理なんですよ。一日でもダメやったらアウトって言われるんですよ。でもイエス様を信じてる人にとっては、イエス様が身代わりになって罰受けてくれた、だからお前はもう大丈夫ですよって言ってくれる。だから安心していて、日いい日ですよ、嬉しい日なんですよ、楽しみに待っとっていい日なんですよっていうことね。今さっきは裁きっていう言葉を聞いた時に、俺たちはうわ自分が裁かれるっていう思いになるよねっていう話をした。でもイエス・キリストを信じて、イエス・キリストに従って生きていく人には、裁きっていうのはむしろ嬉しいことなんだ、待っとっていい、楽しみにしとっていいんだっていうことね、ぜひ皆さん覚えてください。だって裁きっていうことは、確かに悪いものは悪いって言われるかもしれんけど、いいものはいいやんって言ってくれるんですよ。作り主がですよ、俺たちを見て、お前はいいよ、お前は OK よ、お前天国で永遠過ごしていいよって言ってくれるよ。これこんな嬉しいことないやろね。だから裁きっていうのはどっち側に立っとるかでえらい変わるよね。ねえ、やべ、裁かれるってそっちに立っとる方にしてみりゃもう恐ろしくてしょうがないよね、ブルブルブルブル。でも裁いてもらった時に、いやいいよ、お前大丈夫よって言ってもらえるって分かっとる人にとってみたら、こんな楽しみなことはないよ。だって自分は天国に行っていいよって最終的に完全に確定になるわけでしょ。そして今まで、悩まされていた、苛まれていたあの的外れな生き方の効果、罪の影響、それが全部もう終わるっちゅう日やん。これすげえくね、これ。だから俺たちはさっきの最初の歌みたいに、やがて天にてうわーって歌うんですよね。だから歌ってるなんか気休めで、俺らちょっとさコロナ怖いけど、まあ歌う景気のいい歌でも歌ってさ、みんなで元気出そうぜ、やがてってやってるじゃないですよ。本当に俺たち天国に行けるからああやって喜べるんですよ。そうじゃなかったらバカですよ。そうじゃなかったらこんなおめでたい連中おらんやろ。こんなわざわざコロナの時こんな密なとこ集まってさ、お前ら大丈夫かって言われるよ本当に。でも聖書に本気で約束があるんよ。イエス様信じる人は天国行けるんですよ。裁きの日が来ても恐れることもなければ、恥じることもなければ、おたおたすることもないんですよ。安心して楽しみにして、目をキラッキラにして、うはーって言おっていいんですよって。これすごいことよ。この世の中にあって、たとえコロナじゃなくてもよ、この世の中にあってこんな希望を持って生きていけるってさ、他にどこにある、こんなんないよ。ないです。ここしかないんです。イエス様しかないんです。だからこれをいつもね覚えて生きていくことね。朝目が覚めたら、お俺天国行けるんやってね。うん、 だからクリスチャン結構あの死ぬことってさ普通に話せますね、クリスチャンだったらね、イエス様信じると。昨日もハンコ屋さん行ってハンコ頼んだ時、マーラがねハンコ新しいの作ろうと思ってね頼んだんですけど、俺の思ったよりねちょっと高かったんですよ。ねちょっと高い。でまたハンコ屋さんいいのを勧めてきやがるんですよ。ね。でマーラもね、まあ、だいぶいい年って言ったらおられる、まあ本当だからしょうがないんですけど、で、あのいい年なんで、まあ俺もね考えてね、まあそうかっつってね、あと何十年生きるか分からんけど、これ一本今作っとけば。ね、俺の予想より1000円ぐらい高かったけど、でもずっと使えるからいいなと思ったんですよ。でハンコ屋さんに、これ今作ったらもう死ぬまで大丈夫ですよねって言ったら、なんかいやそんな死ぬまでとかそんなって言って、すごいなんか軽減な顔してましたけど、そうそうそう。でも俺ら本当にそう、むしろ死ぬ時って嬉しい時、天国行く時だからね。だから俺ら何も心配しなくていい、ね、そういう風に毎日の生き方も変わるし、その死っていうものに対してもね本当に変わってくるんですよね、さっきの裁きが今までは怖かったのがそうじゃなくなったのと同じように、死ぬっていうことが、ね、今までは怖いかもしれないんだけど、ね、今度は見方変わってくる。俺たちが大好きだった野口先生っていう牧師さんがいるんですけど、あの死ぬ、もう自分がね癌で死ぬって分かった時にこんなこと言ったんですね。いやなんかねちょっとちょっとまたいで隣に引っ越すみたいな感じだよ、へーへーへーとか言って笑ってるんですよ。いやすげえなと思って、本当になんかあイエス様を信じる人ってこうなんやっていうのをすごいなんかねお手本で見せてもらったなっていう思いが、してます。で、最後に一つだけ、もう一回思い出してほしいのはイエス様は愛だっていうことね。だから今日はね裁きとか死ぬとかなんかそういう話を結構したんだけど、じゃあ今俺たち生きてる時はどうしたらいいか、もうさっきから2月からずっと言ってきたようにイエス様の愛を受け取りまくることです。そしてイエス様の愛に満たしてもらう、溢れさせてもらうこと、溢れるっていうのは出ていくんですよ、ブワーって出ていくことによって周りにもそれがシェアできる、広がっていくね。そしてその分またイエス様からもらう愛をもらうね、ちょっとまた満タンにしてくださいお願いしますって、そうやって生きていけば俺たちの中でイエス様の愛が全うされていきますよ。難しいこと言うからね聖書ね、完全にされていくんですよ。つまり愛っていうのは受ければ受けるほどどんどんどんどん良くなっていくんですよ。良くなるってどういうことかっていうと、愛の元に近づく、ピュア 100% ピュア愛に近づく。それは何かって言ったら、丸々は愛です。はい、何でしょう丸々、神は愛でしょ。だから神様そのもののエッセンス、つまり神様の愛に俺たちが近づいていくっていうことよ。すごいよねこれも、口で言ったら簡単やけどさ、すごいことですよ。だってお前どの顔でからお前神様の愛とか言いようとかって、これがまず言われていいぐらいの感じやもんね。だけどイエス様につながって生きていくときに、俺たちの人への接し方、それから自分の見方もそうやけど、その愛っていうのはイエスキリストそのものの愛、そして神様の愛にだんだん近づいていく、作り変えられて成熟していくんですよっていうのがまた聖書にね今日約束があったと思います。だから、まあ、裁きの話とか死とかいう話しました、世の終わりとかいう話今日ちょっとしたけど、でも今ねいきなりそんなこと考えて毎日よーって世の終わりに何そこだけにこう目が奪われる必要なくて、まだ地上で生きてるわけですから、地上にいる間はイエス様の愛をとにかくもらいまくるね、そして自分がそれに満たされていく、そしてそれを溢れさせてシェアしていくっていうところにもっともっとね、力を注いで集中していけたらいいんじゃないかな。そうすることによって俺たちが作り変えられてイエス様そのものの愛 100% ピュアにだんだん近づいていきますよって約束がありました、ね、この愛をぜひみんなで、ね、まず一人一人受け取って、そしてこのまずここでシェアする、そしてここからだんだん溢れ出していく。ここはアロマハウスっていう名前ついてます。アロマっていうのは香り、香りはドーンってね周りに広がっていきますね、広がっていく、これもイエス様の愛と一緒ですね、広がっていく、そんな俺たちになっていけたらと思います。じゃあ最後お祈りをします。イエス様ありがとうございます、今日はイエス様の愛、もっともらうこと、イエス様の愛、イエス様につながり続けることによって俺たちのもらう愛、そして俺たちが味わう愛、俺たちがシェアする愛がだんだんイエス様の愛そのものに近づいていくんだっていうことを知りました。だからこそ裁きの日、この世の最後の日が来たとしても何も恐れることはない、むしろ 俺たちは喜んで楽しみにその日を待って、そして裁きが行われる時に自分は罪だって定められるんじゃなくて、お前は天国に入って神様の家族だよって言ってもらえるんだっていう確信をますます持って生きていくことができるように助けてください。本当に俺たちはイエス様のお手本が毎日必要です。イエス様、どうか俺たちの目や耳をいつもイエス様に向けれるようにこの心を助けてください。他のいろんなものが目を奪い耳を奪い、そして心をいっぱいにしようとしてしまいます。でも本当にいつまでも変わることがない価値を持っているのはイエス様です。イエス様はますますイエス様についていかせてください。イエス様の愛で満タンにしてください。それをいつも溢れさせてシェアしていけるように助けてください。明日からの1週間もこのイエス様の愛が俺たちを養い潤し、そして俺たちから溢れ周りに広がっていきますように俺たちを使ってください。イエス様の本当に尊い名前で感謝を込めてこのお祈りをお祈りします。アーメン。ありがとうございました。